日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、宇宙船地球号を未来の子どもたちに伝える株式会社コスモシップ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、もう本当に2017年終わりそうだなという、もうそんな感じがちょっと寂しいなっていう感じなんですけれども、11月も後半に入りました。秋がどんどん深まっていって、美味しい、まあ、あの京野菜なんかもどんどん冬が、近づくと美味しくなってまいります。まあ、そういう楽しみもある季節なんですが、今回は美味しい話題をお届けしましょう。この、11月、25、26といえば土曜日、日曜日なんですけれども、この2日間、今回は平安神宮前京都岡崎公園で開催されます第3回京の肉でフェスティバルの話題を取り上げましょう。お話は、この京都肉でフェスティバル実行委員会実行委員長でいらっしゃる森谷幸男さん。森谷さんは、左京区岩倉にあるあの有名なフレンチレストランエヴァンタイユのオーナーシェフでもいらっしゃいます。もうこの話題でお越しいただくのは今年で3回目になります。森谷さん、ようこそお越しいただきました。
ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。秋といえばこう、はい、いろんな地域でいろんなイベントやっぱり開催されるわけなんですけれども、はい、森谷さん、いろんなその、まあ、フェスティバルとかイベントとか祭りとかなんか昨日というか先日の日曜日もそうですし、はい、なんか肉祭りっていうのも割合最近だったと思うんですけども、いろんなところに、ね、出展されておりますよね。
はい、やっぱり、まあ、お祭りが好きなんでしょうかね。
お祭りが好きそれはあれですよね、そういう祭りを通じて上手に言うならばそのやっぱり、食の絵のこだわりをその、出品しているもので知っていただく機会とすると、はい、エヴァンタイユも来てねという、やっぱり、
まあまあ、
食材も知ってねと、はい、いうことでしょうか。
お店の、まあ、当然宣伝も兼ねてますし、
はい、
それとやっぱりエヴァンタイムももう30年超えてきて、はいはい、お客様の世代交代があるんですよね。
へ、
だから30年前にお越しいただいてたお客様っていうのは今はもうね、かなりお年召して、
まあ、ご高齢になられているかもしれない
の方がかなり多くて、
はい、
じゃあその方たちにお越しいただくっていうのもかなり無理があるんですよね。
はい、
でじゃあどうしますかっていうところで、次の世代、そのまた次の世代の方にお越しいただくためには何をしたらいいのかなと。
はい、
で第2代第3世代になるとやっぱりエヴァンタイユっていう名前もご存じない方多いので、
ほう、
やっぱりそれならこっちから表に出ていって
行こうやんかと、
そう、
はい、
でまあそういうイベントがあるのなら、
はい、
出ましょう名前売りましょうと
はい、
まあそういう意味も込めてイベントに出させていただいてますけども。
あ、そうですか。はい、そして、まあ、そういう場に行くと、もう私なんかもちろん参加する側なんですけど、
はい、
まあ、食べる側なんですけれども、はい、やっぱり楽しいですよね。
楽しいですね。
はい、
店にいたんではお会いできない方たちと直接お話ししたりできますし、はい、でお客様のその思考が分かるんですよ。
本当ですね。ああいうふうにいろんなテントがあると、はい、人気っていうのはやっぱりすごくはっきりしてますよね。
はい、だからそれを知るのも一つの 僕たちの仕事ですし、
はい、
今例えば若い人たちがどういうものを好んでいるのかとか、
はい、
だいたいどれぐらいのものなら買われているのかとか、
値段的なもの、はい、価格的な質的なもの、
はい、で、まあ、味的なものもありますし、
はい、
でそういうのを店にいたんではわからないじゃないですか。
確かに。
で
いつものお客様に、
はい、
まあ日々の工夫っていうのはありますが、大体はお互いに分かり合っているという
か、
よきにつけ、
特に常連の方なんかは、はい、もう味の好みやなんかね、材料の好みやなんかも分かってますから、
はい、
じゃあ何を出しましょう、まあ、こういう料理作りましょうになるんですけど、初めてのお客様っていうのは分からないじゃないですか。
本当ですね。どうしたらいいのか、何が喜ばれるのか、
うん、そうだから、そういうのをちょっとでも知識として頭の中に入れておくためにも、
はい、
そういういろんなお店が出店されているところへ出て行って
売って出るということですね、
は
い、
でお客様が何を
求めておられるのか
っていうのをちょっと勉強しがてらっていうのもありますし。
ああそうですか、はい、それとその他店との、まあ交流というか、まあ、そういう情報を仕入れることもできますよね、
う
ん、あこんなんやってはるんやみたいなことも分かりますね。
まあ、それによって、まあ、なんていうんですか、友達になったり、
はい、
で今回また3回目のフェスティバルに出ていただくようになったりっていうのもあります。
あなるほど、はい、まあ、そういう、こう、交流という、お客様との交流、
はい、
それから店同士の交流も生まれる機会とすると、
はいはい、
売って出るんだというところですよね、はいはい、さあ、今お話にもありましたけれども、この、はい、肉でフェス、京都の肉でフェスティバル、
は
い、フェスティバルですね、もう第3回目になったんです ね, ね、
早いですね。
早いですね。1回2回は確かこのラジオカフェの近所です、
はいはい、
歩いて 3,4 分っていう感じだったんですが、はいはい、市役所前広場というか、あれ市役所の前のスペースですよね、
はいはい、そうです。
そこからちょっと3回目にして、
市役所は改修工事入ったので、
はい、
前市役所前の広場が結局資材置き場になっちゃったんです。
あ使えないという、
使えないんです、
まあ、それが主なる理由ですか、
はい、
もうやめとこうじゃなくて、
うん、
まあ、そうですか。
いやそれは使えるのなら使いたいですよ。
便利ですもんね。
もうアクセスもいいですし、
はい、
広さもちょうどいい広さですし、で家賃もいりませんし。
あそうなんですか、はいはい、まあ、それはね、やっぱり条件としてはなかなか他に変えがたい、
はい、
しかし、まあ、そういう、工事中という改修中、
はい、
ということもあって、今回は平安神宮前、
はい、
京都岡崎公園の、どのあたり、
ロームシアトルの真横ですね、
はい、
だから平安神宮の門の真ん前です。
あらららららら、それもなかなかの場所ですよね。
場所的にはいいとは思うんですけど、アクセスの問題でどうかなっていうのが あるんですけど、この先月の末 その京都肉祭りっていうのがあって、
はい、10月に開催されたんで、
10月29日に
29日、はい、やはりこの確かこの京都岡崎公園、
岡崎公園で
私行くことができなかったんですが、はい、岡崎公園で会って、
はいはい、で、まあ、そこにも出展させていただいてたんですけども、
はい、
ものすごい雨の中、
台風が
もう
来ました。土日開催されたんですか。
日曜日だけですね。
日曜日だけ、はい、日曜日が、まあ、近畿にどれぐらい来るかというところでした。
もろに来ましたね、雨が。
そうですよね。その時に開催されたんですか。
結構でした。
結構、
はい、
あ中止、
雨天結構、
雨天結構、
はい、
それでお客様が、
それでお客様がかなりな数お越しになってたんですよ、
はい、
びっくりしました。
あそうなんですか、はい、すっごいですね、
はい、で、あこれなら
雨が降ろうが槍が降ろうが肉を食べる、
肉を食いに来るぞみたいな、なんとかなるかなと思って、
これはすごいですね、はい、あの交通手段でさえどうなるかっていう天候だったと思うんですけども、
警報が出るかもしれんみたいな感じだったんですけども、はい、その中でもあこれだけの人が来るなと、
そうですか、
京都の肉食すごいなと思って。
本当ですね、やっぱりこの今のこの時代肉食っていうのはこれ年代問わず結構、うん、これ京都の特徴なんですか。
日本で消費量が一番らしいですよ京都。
そうなんですか。
牛肉の消費量が
結構京都、消費量が全国で一番っていうのたくさんないですか。パンとか、
そうそう、パンもそうですよね。
コーヒーも
そうです、
ありますよね、はい、そうすると京都の人ってどんな人なんですかって、なんかどんな人なんですか。
いや野人じゃん。
いやいやいや、あれですよね、きっとその、まあ文化というものもなかなかこう吸収力も発信力もある京都なんですけれども、うん、やっぱり食に対する美味しいものに対するこだわりとかそのエネルギーがあるっていうことなんですかね、うん、
はい、やっぱり日本料理じゃなくて京料理っていうのがあるじゃないですか、
はい、
京料理は京都じゃないですか、
はい、
日本料理じゃなくて京料理なんですね。
そうです、
だからそういう京都っていうのはそういう京都のオリジナルな文化っていうのを育てていってるわけですよね、
はい、
でお肉でもそうなんですけど、牛肉特に和牛、黒毛和牛、これ京都が発祥なんですって。
発祥、
はい、京都が一番最初にその黒毛和牛っていうのを売り出したというか、
ブランドとして認め、
なんていうんですか、
はい、
日本で初めて、なんかこの間おっしゃってたんですけど、その黒毛和牛っていうのを作ったのが京都らしいんですよ。
あ、そうなんですか、
はい、黒毛和酒っていうのを。
ほう、ということはその初めてというのも一番っていうのもたくさんあるけど、
はいはい、
自然とかそれから初めてというものも京都たくさんありますよね、
はいはい、
すごいですね。
だから京都の人間というのはね、かなりパイオニア精神あると思うんですよ。
伝統を重んじるという一面もありつつ、伝統は革新だという言葉もあるように、やっぱりそれがあっての伝統ということなんでしょうかね。
やっぱり伝統っていうのを守ろうと思うと、
はい、
とどまってたら絶対守れないんじゃないですか。
同じまんまでは続かない、はい、ということですね、はい、100年も200年も1000年も
そうです、はい、だからじゃあこれを続けるためには何をしたらいいのかっていうのをずっと考え続けてきているのが京都なんですよ。
素晴らしい。
だからこれが他の場所っていうんですか、都市ではなかなかないことなんでしょうね。
ああそうですか、はい、まあそういう順位とか最初とかそういうことから見てもそういうことがなんとなく想像できると、
はい、
まあ自慢していいかもしれません
ね。いや、いいと思いますよ。
そうですか。
だから牛肉 の食肉文化もそこからやっぱり発達していったんじゃないかな、
はい、まあ、そういう食文化という文化も、
はい、
京都だからこそ発展してきた、
はい、
ということですね。はい、わ、はい、かりました。この後はこの第3回の京都の肉でフェスティバル具体的な内容を伺いたいと思います。
はい、はい、
団体オーナーシェフ、そして京都肉でフェスティバル実行委員会委員長でいらっしゃる森谷幸男さんにお話を伺います。
はい、
まあ、今 の, その京都の、お話なかなか興味深かったんですが、はい、今年のこの肉でフェスティバル、
はい、
京都パリ友情盟約締結60周年記念、はい、記念プレ事業、なかなか、はい、これ どんなんですかっていう、これどういうものなんでしょう。
まあ、京都市パリ市の、まあ、なんていうんですか、友好条約みたいな もんだと思うんですけども、
それが60年前に締結されたと、
はいはい、で2018年来年がその60周年記念なんですけどもね。で今年はそれのプレ事業として京都市の方に、あの観光課の方に認めていただいて、じゃ あのロゴマークも入れていいですよと。
ああそうなんですか、はい、ロゴマークが、
はい、右下に入ってますけど、
右下というか、はい、紫黄緑、はい、この茶色みたいな感じ で意味、ね、意味があるんでしょうね。
同じマークで色違いが、はい、パリ市がロゴマーク使うんですよ。
ほう、それはそうすると、はい、同じような関連イベントを、はい、パリでも、
パリでもや
ってる、音楽祭みたいに
いろんなこのイベントとして
プレ事業をいろいろ開催する
、はい、プレはちょっと知りませんけど、来年はパリ市として、
記念事業をなんかパリのそこここ、はい、それから京都のそこここでいろんなことが
やられるみたいですよ。
ほう、はい、なんか楽しいことが起こりそうですね、
うん、だからね、せっかくパリ市とのあれですから、まあ、うちもフランス料理やってますし、
はい、
来年はもっとフランスっぽい形でやりたいなと。
せっかくやから、はい、第4回はそのフランスという色をちょっと濃くして、
はい、もっともっと出してい
いですね、
はい、やりたいんです、はい、
楽しそう、はいはい、さあ今年のこの京都の肉でフェスティバル、もうどんな内容になっているんでしょうか。
今年もまあ例年通りお肉が主体ですね。で今年は結構炭火焼きが何軒か、
なんかお店の数増えてないですか。
増えてるみたいです、
はい、
みたいです、ね、
あの実行委員長、はい、ちょっと数を把握していただきたいんですが、増え 1.5 倍ぐらいになってないですかね。
うん、ね、
ちょっと増えてると思うんですけど、
2,3 軒は増えてると思います。
2,3 軒は増えている、はいはい、特徴としてはフランス料理のお店が、何軒か、
1,2,3,4,5,6,6軒、
はい、6軒、はい、
でイタリアが 1,2,3,4,5 4軒ですね、
はい、
そして今年は ピザ屋さんも2軒出てくれるんで、まあ、ピザは焼かないですけども。
あ、そうなんですか、
はいはい、
ピッツァフォルムと
でダ・ナギーノっていう、
ピザは焼かないけども、
はい、まあ、炭火、ソーセージ焼いたり、
はい、
揚げピザとかやってもらったり、
はい、あ、そう、中に具が入ってるような、はい、
はい、でういうあとは、はい、スペイン料理ですね、
はい、バラッカ・エル・
ポジョ、エル・ティオ・ペペ、はい、エル・ボカ・パンテ、
あ、そうですか、フランス、イタリア、
スペイン、
スペイン
で和食が、鶏唐揚げ弁当とか、
ほう、
あとカレーですね、バターチキンカレーとか、
はい、バターチキンカレー、
はい、はい、でホルモン焼きも出るみたいで、
はい、
あと一軒ね、京都じゃないんですけど、クレープ屋さん、クレープギャレット、
はい、
宝塚からわざわざお越しいただきます。
あ、そうなんですか、はい、これも子供さんなんかは多分よる、女性とか、うん、
女性とかね、
はい、いいですよね。
ちゃんとこれ焼いてくれてるのがフランス人のご主人なんですけども、
へ、
ブルターニュ出身の方で、
あ、そうですか、
はい、わざわざ
そば粉を使ったクレープ、はい、ということですね。そうですか、
いろんなクレープやってます、
はい、ラジオカフェの近くに三条名店街ってあるんですけども、はいはいはい、そのブルターニュ地方のそのクレープのお店があ
ります。あ、そうですか、
いや、それ
は知りませんでしたけど、
焼いておられます、ね、はい、はい、そう、宝塚からわざわざ
丸い鉄板みたいな、鉄板、
そうです、そうです、上手に薄く
クレープ生地焼くとかねあれをね、持ってわざわざ宝塚から持ってきてくれるんです。
あ、そうなんですか、はい、それは楽しみですね、
うん、はい、いや、僕もここのクレープ大好きで、
はい、
いつもマルシェでご一緒させてもらってるんですけども、
はい、
でここもだからマルシェで知り合ってぜひ出てくださいということで、
はい、あ、いいですね、はい、やっぱりそういうことが生まれるのがそういう例えば二十二日会館であったりとか、は
い
は
い、
そういうい
ろんなイベントを出たり、
本当ですね、やっぱりいろんな普段出会えない方と知り合えて、はい、そうやって何かが生まれるということですね、はい、はい、さあ、その地産地消という意味では、はい、今お店が、はい、フランス、イタリア、はい、それからスペイン料理という、はい、そういうお店なんですけれども、
はい、
このもっとしてもっと食べようという、その京都ですよね、
京都ですね、
はい、その京都産の野菜であったり肉、お肉であったりということに だいぶこだわっておられるんでしょうか、皆さん。
まあ、もともと、なんていうんですか、みんな、お肉に関しては、やっぱり、結構こだわってる人が多いんですけども、
はい、
なかなかその京都産っていうのに、馴染みがないんですよね。
それはお客様がですか、使う方が、
使う側もお客様も。
あ、そうなんですか、はい、なんででしょう。
どこにでも売ってるわけじゃないんですよね。
はい、
例えば百貨店行って、百貨店の地下デパ地下行って、
はい、
じゃあ京都産の肉がどれだけ売ってるかってなるとあんまりないんですよ。豚でも鶏でも牛肉でも。
はい、その中で言うと、鶏肉は結構産地がいろいろありまして、はいはい、まあ、
淡路や
で、ああこれが丹波だなとか、はい、名古屋だなとかいろいろ分かるわけですけれども、はいはい、そう言われてみれば牛肉とかそれから豚肉は、京都ポークを歌っているかっていうと、そうではないかもしれない。沖縄産のなんとかアグー豚とか、
ね、
うん、そういうことはありますが、でもやっぱり人気のある店は、やっぱりここで私が作りましたとか、うんうん、それからここで取れましたっていうことをやっぱり歌って人気が出るっていうこともあるのかなっていうふうに今時、
うん、
そんなにでも作っておられないんですか。
量が圧倒的に少ないんですよね、
はあはあ、
京都さんっていうの
は、はいはい、
まあ、京都でその、まあ、牛でも豚でも、そうですね、
黒毛和種が、はい、京都が発祥という最初のお話ありましたけれども、
はい、
その発祥たる京都で、まあ、そういうなんかここら辺でたくさん作ってる育ててるよとかそういうのはないんですか。丹波高原とか、
まあ、亀岡とか、はいはい、丹波地方とか、そこら辺に行けば山の方で飼育なさってる方が結構いらっしゃるんですけども、まあ、僕とこが、買うのは平井牧場さんって言って丹波高原の方で、
丹波高原、はい、
飼育なさってるんですけども、そこのご先代がこの間ちょっとお聞きしたんですけど、その黒毛和種をお作りになった方の一人ってお聞きしてたんですけども。
ああそうなんですか、
はい、で代々その黒毛和牛をそこでは育ててらっしゃるっていうことで、だから京都のその黒毛和種の発祥がなんか平井牧場さんみたいな、
あ、そうなん
ですか、ことをおっしゃってたんですけど、
そうですか、はい、今お話を伺いながら自分自身のことを思い出してたんですが、
はい、
近所の、まあ、大きめのスーパーなんですけれども、私がいつも美味しいなと思って買うのは丹波高原産の、ポークです。
あ、ポーク、
はい、はい、お味が全然違うっていうか、
違いますか、
はい、九州産って割合ポークは多いですよね、豚肉は。
そうですね、
はい、鹿児島産とか、
はい、鹿児島、宮崎、
そういうところが多いですけれども、京都のポーク美味しいわと思って、なのでそこそこどっかに行けばそうやって京都産を歌ったお肉っていうのもあるんじゃないかなと思うんですが、いやー違うでって感じ
は。いや、やっぱりね、限られてくるんですよね。
そう、
売ってる肉屋さんが
生産量が限られてるのかな、
はいはい、なかなかねないんですよね。
ああそうですか。もっともっと本当は京都産の食材を使いたいという思いはあっても、
はい、
なかなかそれに徹することはなかなか難しそうですね。そうすると
そうですね、はい、難しいけどやらなあかんのですよ。
そうですね、
はい、
なんでやらなあかんのですか。
いや、せっかく京都にそれだけのいい食材があるのに、
はい、
だって野菜なんかって言ったら京都伝統野菜って言ったら日本全国ご存知でしょ。
そうですね。
でも京都肉って誰が知ってんのって、
はい、
京都の人も知らんのに全国の人知るわけないでしょ、
うん、本当ですね。こんな近いのに知らないっていうことは、遠く離れた方はご存知ないと、はい、
で、まあ、そういう初めてね飼育なさったとかね、すごいいい肉質 持ってるのに出回ってない、一般市中になかなか。だからもっとそういう出回るように、食べて、で料理人が引っ張っていけばいいんですよ。
本当ですね、はい、やっぱりそれを 歌って、はい、価値が出るということがその出回る、要因になりますよね、は
い
は
い、だから料理人がもっともっと肉を引っ張って持っていったらいいんですよ。
頑張ってください、
はいはい、頑張ります、は
い、いや、 やっぱりメニュー見て、ただこう料理法が書いてあるよりは何々さんの何々を使ったっていうことが書いてある方が絶対、
絶対いいでしょ、
はい、信頼度が増すっていうか、絶対美味しいに違いないって、
はい、いや美味しいですよ、やっぱ郷土の肉っていうのは。
そうですか、はい、まあこの食べる話はいつまでしても楽しいんですけれども、はい、この第3回の、はい、京都の肉でフェスティバル、はい、食べるばっかりじゃなくて、はい、楽しい音楽もついてるようですね、
は
い、
フレンチジプシージャズを毎回やってもらってるんですけども、今年もまたやっていただくようになってます、はい、
あ、そうですか、はい、フレンチジプシージャズって聞いたことないなっていう方もラジオを聞きの方にあるかもしれませんが、どんなんですか？
どんなんって言われ
て、森谷さんは、はい、実はそのフレンチジプシージャズ大好きですよね、はい、
大好きです、
はい、
だから
どんなんですか？
どう
ジャズですよね。
ジャズなんですけども、
でギター結構特徴ありますね、
はい、はい、モダンジャズなんかをちょっと想像していただくと全く異なるジャズですね、
はい、
あれです、ジプシーですから、ロマ、はい、フランスのロマ、ヨーロッパのロマ民族が発祥
発祥の音楽、はいはい、そうですか。それを熱心にされてる方が
奈良県です
よ、行かれましたですよね、はい、その、現地に。
あ、そうですか。いや、それ知りませんでした
。はい、さあ、もう一度この開催日時のご紹介をしたいと思います、はいはい、お願いします。11月25日土曜日、26日日曜日、時間が午前10時から、はい、これそして19時までということですね、はい、です、はい、ちょっと暗くなって、もう5時過ぎたら暗くなりますんで、
はい、
夕飯もいただけるんじゃないかなと、はい、音楽楽しみながらという感じなんですが、はい、場所が平安神宮前、京都岡崎公園です。雨天結構、
はい、
台風は来ないと思いますが、雨が降っても開催されるということです、
はい
はい、そしてどうでしょうか、残り1分となりましたが、
はい
はい、今年はエバンタイユとしてはどんなメニュー出されるんでしょう。
今年ね、まあ、炭火焼きはしますし、
はい、
あとメンチカツサンドイッチとか。
メンチカツサンドイッチ、
はい、
去年
までは
ポークカツ
サンドイッチだったんですね。今年は牛だけで攻めようと。
メンチカツ、
はい、
これなかなか手がかかりますね。
大変ですよ、
準備するのに、はい、
大変なんですよ。でも
炒めて、
もう今年は牛一本でいこうと、
はい、
であと、フレンチ、フレンチビーフシチュー弁当。
それお弁当になるんですね。
はい、しました。
しました、
はい、
はい、わかりました。ぜひ皆さんもこの11月25日26日お出かけになってはいかがでしょうか、
はい、
今回は、実行委員長の森谷幸男さんにお話を伺いました、
はい、
ありがとうございました。